この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは毎月第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードでお時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺います。さて藤本さん、はい、金曜日の午後5時、
そうですね、この時間になってくると、まあ、この終わった後はですね、ちょっと飲みたいなという形でですね、ビールをクッというのがですね、いいんですけど、今日はそのですね、美味しいビールを提供している会社、はい、こちらをですね、ご紹介したいというふうに思います。
はい、この後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
今日は証券コード3030、東証一部上場ハブ代表取締役社長太田剛さんにお越しいただいています。
太田さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、では最初の質問なんですけれども、早速ハブの事業内容の紹介をお願いします。
はい、当社はですね、はい、英国をパブを展開しております、はい、今現在105店舗と、はい、そういう規模でやってますけども、まあ、分かりやすく言いますと、うん、まあ、イギリスではパブと言われてますけども、まあ、日本ではまあ居酒屋っていうのが一番イメージしやすいかなと思います、はい、要するにアルコールを楽しむ場ということですけども、はい、まあ、少し日本の居酒屋さんとは違ってですね、うん、まあ、食事を中心としないというですかね、はい、ドリンクを中心とした事業ということで、あくまでも飲みながら会話をする、そういう場を提供している事業であります。まあ、従いまして、まあ、イギリスの、まあ、パブにおいてはですね、パブで一杯飲んで、会社から家に帰るまでに、まあ、気分を切り替えて、気持ちをリセットする場として使われています。で、イギリス人の方はやはり帰ってから食事ということで、はい、まあ、日本のように、まあ、居酒屋さんで夕食を兼ねた、まあ、そういうアルコールでは少しちょっと異なるということが我々の事業の特徴になっています。で、また会計システムも少し、まあ、日本とは違ってですね、まあ、イギリスではキャッシュオンデリバリーということで、自分の飲みたい商品、を自分でカウンターで注文に行って、その場で受け取ると。まあ、ここが、まあ、日本の居酒屋さんとは少し違う。まあ、そういう特徴を持った事業にあります。うん、特に、まあ、ビールについてはですね、うん、まあ、まあ、品質にこだわろうということで、うんうん、まあ、物流の段階から、うん、また商品の保管、うん、それから、まあ、
次方
ですね、うん、それから、まあ、ビールを出す機械に対しても、はいはい、まあ、ここのメンテナンスについても、まあ、毎日洗浄するとこれ当たり前なんですけども、うん、まあ、なかなか当たり前のことがなかなか当たり前にやるのが、ね、うん、難しいことなんで、はい、まあ、そこについては本当徹底しております、
うん、はい、後ほどじっくりと詳しく伺っていきたいなというふうに思っているんですが、はい、背景から教えていただきたいなと思っておりまして、はい、小さい頃の夢は何だったんですか？
そうですね。だから、私は父親が、まあ、公務員でしてですね、うん、父親からはもう、とにかく公務員になりなさいと、いうことだったんで、まあ、本当に、その大きな夢というよりもですね、うん、まあまあ、その、しっかり安定した、まあ、どちらかというと、うん、今の授業とは少し違う、うん、そういうところを目指してた。っていうような記憶がありますね、はい、
そうすると社長になりたいとか、うん、漠然とでもそういったことはあまり考えていなかった？
そうですね、まあ、まあ、まずは社長になりたいっていう夢はあまりなかったですね、正直申し上げて、はい、
そうですね。そして大人になりまして就職活動をする時期になってきました、はいはい、どんな企業に興味を持たれて就職活動されてたんですか？
うん、そうですね、私は、まあ、中学生から大学まで、まあ、陸上競技をずっとやってまして、はいはい、で、まあ、この関係でちょっとこう、なんですかね、先輩がアパレルの業界に行っておりましてですね、はい、まあ、ちょっとアパレル業界を実は目指してました。で、まあ、就職活動をしている中で、たまたまその神戸の三宮のハブですね、はいはい、ここと、まあ、実際に訪れたと。で、その時の、まあ、衝撃っていうのがですね、うん、 まあ、非常に大きかったもんですから、このハブっていうその事業、パブっていう、イギリスのパブっていうことについて非常に興味を持ったんですね。で、まあ、そこで調べていく中で、実はダイエーの中吉さんが、要は2年前に創業した企業だと。
あ、もう出来たてだったということですね。
1980年創業なんですが、で、私83年ですから、82年に就職活動してたんですけども、で、一度話を聞きたいなということで、会社説明会ですね、行った時に、まあ、10年間で1000店舗にする事業だと。
一気に行くぞと
、まあ、当時のダイエーらしい出店戦略だったんですけども、まあ、それですごくこう夢が広がったというかですね、この事業をやりたいなということで、実際にまあハブに入社したというのが、まあ、事実になります。
なるほど。
ハブで働き始めて、どのような様子だったんですか？
そうですね、だからまあ夢を持って、まあ、10年で1000店舗という計画に向かっていくんだなと思ったんですけどもね、実際入ってみた時にはなかなかその事業自体が、当時のその消費者の皆さんにはなかなか受け入れられない事業ということが分かりましてですね、まあ、少し暗い、なんですかね、気分になったのは事実ですね。ただ、まあ、このお店で実際に接客をしている中でですね、本当に来ていただける、まあ、お客様が楽しそうに飲んでる、まあ、その瞬間瞬間はですね、まあ、非常にやりがいのある仕事であったもんですから、特にまあ我々、まあ、なんですかね、事業を継続していけばですね、まあ、必ずいつか、花が開くんだということを信じてやってまいりました、
そして働いていらっしゃって、ハブの社長になるということが決まったとき、どのようなことをまず思いましたか？
そうですね、だから、まあ、2、3年前からですね、そろそろ交代というような話をいただいてたんですけど、実は私ずっと断ってたんですね。
そうなんです
まあ、私トップで、やるよりもですね、まあ、ナンバー2というのは非常に居心地のいい、
参謀タイプ、
ですから、まあ、自分でやりたいことをとにかくやりたいと、ただ最終的にですね、まとめて、責任を持ってもらうのは社長という感覚でいましたので、まあ、どちらかというと少し、まあ、社長になるというよりもですね、
ちょっと黒子で、
でやりたいなというのが、まあ、正直なところだったんですけども、まあ、いよいよという時には本当に、まあ、この株式会社ハブという、まあ、一つのパブ事業ですね、本当に日本の中で文化になるまでやりたいなということで、まあ、そこはもう本当に腹をくくって、やらせてくださいというふうに社長に伝えました。
なるほど。
はい、
ハブに行こうぜっていうふうに私たちもよく、言ってるんですけど、このハブの社名の由来ってどういった意味合いがあるでしょう？
はい、これハブっていうのは、まあ、車輪の中心っていうですね、展示で人が集まるところっていうのが、まあ、社名の由来になります。要するに、まあ、車輪の中心、まあ、丸い、まあ、我々で言うと、まあ、テーブルなんですけどもね、丸いテーブルに、お客様がどんどん集まってきて集ってきて、そしてそこで会話を楽しむと、ビールを片手にと、
美味しいビールを片手に会話が、
ですから、まあ、あくまでもやっぱり我々の一つのその店舗、お店が、一つ一つコミュニティの場となってですね、人がどんどん集まるという、そういうことです。はい、
通常の居酒屋さんだとお客さんはやはり、7時から9時、まあ、が一番多いと思うんですけど、御社の場合それ以外の時間にも大きな強みがあるとか。
そうですね、まあ、我々の一つ、まあ、競争戦略という中ではですね、まあ、7時から9時を捨てようという、そういう戦略を取ってます。
だけどやっぱりアルコール業界にとってそこゴールデンタイムですよね。
そうですね、だからあえて、まあ、ゴールデンタイムを捨てるっていうことで、何をやってはいけないかと、何をやらないかということが明確になるわけですね。まあ、ここで、まあ、創業者が、まあ、そのイギリスのパブを見てですね、日本で展開しようということを考えたのが、まあ、日本の居酒屋の、まあ、素晴らしい文化、この文化とは異なるアルコールの文化を、発信していこうというのが、まあまあ、まあ、創業の、まあ、きっかけになるんですね。まあ、従いまして我々は食事メニューに手を出すなということで、まあ、一番分かりやすい表現が7時から9時のゴールデンタイムを捨てるということになっています。まあ、夕食を兼ねたアルコールではなくて、あくまでもドリンクを片手に飲みながら会話する、まあ、そういう文化を作っていこうということですね。従いまして、まあ、お客様からすれば、まあ、利用動機っていうのが、まあ、居酒屋さん行く前の、まあ、ゼロ次会というかですね、まずはハブで軽く一杯飲んで、居酒屋さんにみんなで行くと、 でまた居酒屋さんに行って、美味しい料理とお酒を楽しんだ後、うん、もう一杯飲みたいなと、
うん、もうちょっと喋りたいなと、
そうですね、もう少しちょっとこの話の続きをしたいなって言った時に、うんうん、まあ、そこで、まあ、行けるメンバー行けないメンバー、うん、まあ、飲みたいメンバーもう帰りたいメンバー、うんうん、その中で、まあ、フラッとこう気軽に、うん、ハブであればですね、うん、立ち寄って、まあ、キャッシュオンデリバリーですから、うん、自分の飲みたい、うん、お酒、もしくはもうお酒はいいやという人については、まあ、ソフトドリンク、うんうん、まあ、そういった形で、まあ、自分の好きなドリンクを注文して、うんうん、それも、まあ、一回一回の会計ですから、うん、最後に割り勘ということがないんで、うん、極めてなんですかね、フェアなんですよね、うん、でまた帰りたい時ももうそろそろ自分はもう帰るわっていう部分も、うん、まあ、生産が終わってますんで、うん、非常にまあ場を離れやすいと、うん、いうことで、まあ、今非常に、まあ、そういう使い勝手のいいお店として、うんうん、お客様から支持を得ているのかなと思います。
逆にその使い勝手のいい店っていうのは、はい、若い人にとってもいいですよね。昔は7時みんなで何時しよう、はい、あそこ集合という形で、みんなが集まって、はい、乾杯からいきなり飲み始めて、はい、でみんなで最後生産する割り勘にするのか、はい、まあ、会社から出したりいろいろな形だと思うんですけど、はい、今は違いますよ ね、
そうですね。
集まる時間も、はい、要は携帯があるから、はい、何時頃ですよ、はい、
そうですね、
で場所もあの穴っていう形で、
はいは
い、そうですよね、非常にアバウトにみんなが集まってくるから、はい、逆に言うと集まった人間だけが、うん、まずはキャッシュオンデリバリーで、はい、あのビールとか、はい、持って、はい、っていうことですよね。
そうですね。
で人によって飲む量が違うから、はい、これ例えば割り勘とかだってややこしいけど、御社の場合これいつでも本当にっていう形ですよね。
そうですね、うん、ですから、まあ、昨今で言うと、まあ、少子高齢化であったり、うん、若者のアルコール離れっていうこともね、はいはい、どちらかというと、うん、まあ、デメリットの方にこう挙げられるんですけども、うん、まあ、我々のお店については、うん、アルコールが弱い人にとっても優しいお店なんですよね、
う
ん、
そうですね、逆にいいですよね、はい、うん、で御社はやはりこの外食産業というのは人手不足というのが非常に大きな問題になっていると思うんですけど、はい、御社ではもうこのパブの本場英国でですね、はい、入社式を行ったり、はい、また入社10年目の研修、はい、これもイギリスで行うということで、はい、非常に人材育成には注力されているんですけど、うん、はい、まあ、これ御社なんでここま でイギリスでやったらさすがにお金かかりますよね、
はい、そうですね、うん、まず日本にやはりイギリスのパブっていう本物がですね、はい、なかなか、まあ、競合でもありませんので、うん、まあ、そういった意味では、まあ、本場の、うん、実際のパブっていうのを、うん、もう空気も含めてですね、うん、体験してもらうっていうのが一番だと思います、うんうん、でやはり本物を知らないとですね、うん、我々がそうですね創業時はですね、うんうん、もう手探りでこの英国パブをこう築いていた、うんうん、と、うん、で実際にイギリスに行った時にですね、うん、まあ、自分たちはいかにも違うものをこう展開してたかっていうのを気づきましてですね、うんうん、で本物を知ってからやはりこのハブの事業っていうのが、うん、確実に前に進み出しましたので、まあ、そういった意味ではまあ、社会人1年目ですね、うん、要するにハブ1年目の、うん、その時点からですね、うん、自分たちが、うん、ゴールに目指しているものは何なのかということを知った上でこう事業に携わってもらう、
現場で本物を見るということですよね、
はい、もう本当に百聞は一見にしかずですね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、でしかも10年目っていうのは、はい、ある程度ハブで、まあ、ベテランではないですけど、はい、かなり経験を積んで、はい、でもう一度見たら、はい、また違って見えるんでしょうね。
そうですね、10年経つとやはりイギリスのパブもですね、うん、まあ、何百年の歴史はありながらですね、うん、やはり10年経つとやはり少し変化が出てきます、うんうん、まあ、そういう変化を感じ取って、もっと、うん、もっと言えば、その10年間自分たちが、うん、まあ、その日本の中でですね、うん、パブという事業に携わってきて、うん、もう一度軌道修正っていうんですかね、うん、新しい気づきみたいなのが出ますんで、うん、これがまた事業発展の原動力になるという考え方をしています。
本社本当にその本物にこだわってますよね。だから内装の一部もイギリスから輸入されてるんですよね、
はい、そうですね、特にまあ装飾品についてはですね、うん、やはり向こうには本物があって、うん、まあ、日本にはなかなかそのイミテーションっていうんですかね、うん、なかなかこうそこの本物と偽物の違いっていうのは、うん、まあ、なかなかこう埋めきれないものですから、うんうん、特にまあ装飾品等についてはイギリスから輸入をしております。
なるほど、はい、あとこの6月から少し話変わるんですけど、はい、メニューを改定されてる、はい、ここに、はい、実は御社創業の時の思いが入ってるとか、
は
い、
そうですね、だから、まあ、我々の創業者は大英の中内さんということでですね、はい、うん、やはりその価格に対してはですね、うん、まあ、非常にいい一つ、まあ、考え方が
すごいですよね、石油ショックの時に物価凍結とか、そうです、すごかったですよね、はい、
やはり良い品をどんどん安く、より豊かな社会をというのがですね、そもそもダイエーの理念としてありました。で、我々はそのダイエーの理念、まあ、中吉さんの DNA を引き継いだ企業ということで、まあ各社さんがですね、まあさすがにまあビールの値上げであったり、それからまあ人件費の高騰といった中で、まあ本来なら値上げせざるを得ない状況と。
そうですよね。現在コストアップっていう形で、結構外食産業さん、皆さん値上げっていう形で来てますよね。
まあ、その中でやはり、まあ、我々がやるべき、その価格の戦略としてはですね、まあ、戦略というか、まあ、一つ価格の考え方として、こんな時こそ、まあ、お客様に、安く、まあ、提供するべきじゃないかと。で、そして、そのことによって、お客様に支持を得られたならばですね、お客様の数とですね、客数については、十分に、我々のお店を支持してくれると。まあ、その確信がありましたんで、客単価を追わずにですね、でも客数、ここを目指して追いかけていこうということでの、まあ、今回の決定になりました。
なるほど、はい、カクテルをかなり下げ得られ、しかも、フードメニューもワンコインで、頼めるものをかなり増やされたとか、
まあ、カクテルについてはですね、まあ、我々のお店に来られるお客様というのはやはりカクテルの、まあ、ビールが美味しいというこれはまあパブとして当然なんですけども、それ以外にやはりカクテルが豊富で、カクテルが美味しいと、そのカクテルを見たときに若干まあお客様の手の届きにくい価格にまあ650円という価格帯があったんですけども、まあ思い切ってこの650円の価格帯をまあワンコイン以内ということでまあ490円で
だいぶなんか気分が違いますよね。
そうですね。だ結果的にそうですね、今まではその390円490円というそのカクテルあったんですけども、品数がある程度こう限定されてましたんで、この650円をその490円の価格帯の中に入れることによってですね、まあお客様からは今いただいている意見は非常にその選び範囲が広がったということで、まあ今まで以上にそのハブのそのカクテルに対する評価っていうのを非常にこう高まったなというふうに考えてます。で、ついでにまあフードメニューをまあ500円以下のメニューをまあ約メニュー全メニューの 84% をワンコイン以内に持っていったんですけども、まあ、これも少しこうやはり日本人の場合はですね、飲み続けるというのはなかなか厳しくて、ちょっとこうつまみがあればということなんで、まあ一人でも気軽に頼める価格ということで、やはりこれも600円700円ではなくてですね、まあ、500円以下でですねワンコインでおつまみが楽しめる、まあ、そういう商品のラインナップを増やしたという戦略になります。
なるほど、はい、あとサッカーワールドカップも始まってますし、まあ、来年は日本でラグビーワールドカップ、その次は、東京オリンピック、パラリンピックとですね、スポーツイベントが目白押しなんですけど、これ御社の期待すること、このスポーツイベントに関して期待することってどんなことですか？
そうですね、もちろん、まあ、外国の方がですね、まあ、日本に来られるということでは、
数多く来ますよね。
はい、まあ、実際に何ですかね、パブで言えばですね、飲みながらスポーツイベントをこう楽しむっていうのは一つの楽しみ方であるんですけども、そこについてはおそらくそういうお客様たくさん来られます、で、それ以外にですね、我々がもっとこう、このイベントに期待しているのは、まあ、このことによってですね、やはり訪日の外国人の方、今もインバウンドがどんどんこう日本に観光で来られてますけども、まあ、プラスアルファこうスポーツを楽しむっていう、観光とプラスアルファ、まあ、スポーツっていうことで言えば、おそらくこういう、まあ、お客様はですね、まあ、文化として、まあ、日本は暗くならないとアルコールを楽しむのはいかがなもんかと、不謹慎というのはですね、ちょっとこう雰囲気がありますけども、まあ、我々イギリスに行ってもですね、ヨーロッパまた海外行った時にですね、まあ、明るいうちからですね、お酒を、何も酔っ払うためにではなくって、
本当は
気分転換、気持ちの切り替えというかですね、リラックスする、まあ、そういうのが本来のアルコールの、まあ、役割っていうんですかね、一番伝えなければならないもんですから、まあ、そういったことを、まあ、外国人の方が、明るいうちからですね、
昼飲みをやはり伝えるということですか、
はい、リードしてくれるんではないかなというのを大きく期待してます。
なるほど、はい、 あと御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが。
そうですね、本当特別なことをやるというよりもですね、うん、まあ、我々は一つイギリスのパブの文化、うん、これが日本に定着すればいいなということを考えています。おそらく、何十年もかかる作業だと思うんですけども、これはまあ地道にコツコツとですね、決して焦ることなくですね、着実に来たお客様が楽しいなと、こういうコミュニティがあればいいな、今どんどんどんどんこうデジタル化社会にこう進んでいく中でですね、こういうアナログの場っていうのはですね、人と人が顔を突き合わせて、はい、表情を見ながら会話をするっていうのがですね、ちょっとこうスマートフォンで、そのメールでですね、やり取りする会話ではなくてですね、生のそういう会話を楽しめる場としてですね、我々は提供し続けると、そのことが必ず必要とされますし、一つの地域地域でコミュニティの場として成立することが、まあ、我々の事業の発展につながるんではないかというふうに考えてます。
まあ、最後まとめさせていただきますと、まあ、ハブはですね、本場英国のパブ文化、こちらをですね、日本に持ってきた、ハブ専業でオンリーワンの企業という形になります。あえてゴールデンタイムである19時から、21時、こちらを捨ててですね、独自の特徴のあるサービスで他社と差別化しています。出店閉鎖、これがですね、当たり前の業界にあって、ほぼ退店せず長く出店した場所にパブ文化を根付かせるという形になってます。まあ、今後スポーツイベントも目白押しで、まあ、時間に余裕のあるですね、高齢者も増加するため、この昼飲み習慣、これが日常になればですね、まあ、さらなる成長を期待できるのではないかなと思います。
今日は証券コード3030、東証一部上場ハブ代表取締役社長太田剛さんにお越しいただきました。太田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪アネックス。
東証マザーズ上場、証券コード6067メディアフラッグは、売り場を元気に、日本を元気にする会社です。IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供。人材不足の販売スタッフを効率的に派遣。また海外はインドに展開中。2017年12月期の純利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグにご注目ください。
会話を楽しむということで言うと、はい、なんか松尾さんエピソードがある。
そうなんですよ。実はラジオのディレクターとハブに行って、曲紹介の仕方、どういう風にしたらみんなに音楽伝わるのかなって、1時間も2時間も飲みながら、何杯も何杯も飲みながら話したことがあって、やっぱり集中できるんですよね、会話に。
そうですよね、なんか雰囲気っていうのは、やっぱり話をしたくなるようにうまく作られてるという感じがしますよね。本当に、なんか今から飲みに行きましょう。
行きたいですね。行きましょう。
はい、
はい、ラジオ日経のホームページではスタジオの模様などもご紹介していますので、ぜひご覧ください。ホームページからポッドキャストオンデマンドもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と
松浦千佳でした。次回の放送は7月6日金曜日の午後5時からになります。それでは皆さん、素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目、相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りしました。